Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さん。著書コミュニケーション力を引き出す演劇ワークショップのすすめを踏まえつつ、演劇とコミュニケーションの関係、そして気鋭の演劇人の目に映るこの時代についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
平田織座、劇作家演出家、劇団青年団主催、大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授、1962年東京生まれ。16歳で高校を休学し、1年半かけて自転車による世界一周をする。国際キリスト教大学教養学部卒業。1995年岸田邦夫戯曲賞受賞。2002年作演出を務めたその川を越えて5月が朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。著書多数、最新刊は PHP 新書から出版の蓮行氏との共著、コミュニケーション力を引き出す演劇ワークショップのすすめ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 新書からコミュニケーション力を引き出す演劇ワークショップのすすめ、こちらが出版となっています。この本では劇作家演出家で劇団衛生代表の蓮行氏との共著として、コミュニケーション力を高める演劇の効用ですとか、あるいは実際の、演劇ワークショップのプロセスが、分かりやすく綴られている一冊なんですが、早速お伺いしたいのは、まずその平田さんが定義するこのタイトルにもなってますが、
はい、
コミュニケーション力というのは何ぞやというところからお伺いしたいんですけど、
難しいですね。今、僕大学の教員でもあるんですけど、
はい、
企業の人事課の方なんか本当にもうコミュニケーション能力、コミュニケーション能力ってちょっと僕から見るとヒステリックなほど神経質にそこにのことを言うんですけど、じゃあ本当のコミュニケーション能力なんて何なんだっていうふうに今みたいに聞かれるとすぐ答えられる人っていないと思うんですよね。でうまくペラペラ喋れる人間がじゃあコミュニケーション能力あるのかっていうとそうでもないと思うんですよね。で一番大事なことは、説得と納得の関係をきちんと作っていく。
説得と納得、
時間をかけて相手を説得していく、
うん、
あるいはきちんと相手の話を聞いて納得する、でお互いにそのコミュニケーションを取りながら自分の意見も変わっていく、そう柔軟性とかの方が大事であって、なんかディベートみたいに一方的に勝ち負けが決まるものではないと思ってるんですね。
うんうんうん、
でそこが多分一番、そこを分かるかどうかが一番大事なんじゃないかなと思うんです
ね。なるほど。じゃあ A、B があって、どっち取るんだということではなくて、
A も B もその C っていう新しいものに変わっていく、お互いが話すことによってね、変わっていくっていうことは大事なんですけど、
なるほどなるほど。じゃあそれが A でもなく B でもなく、それがいいところが混ぜ合わせて、
そうですね、
新たなものが生まれる、それがコミュニケーションで作られるものという。
そうですね、そういうふうに理解してもらうといいんじゃないかと思うんですけどね。
説得、納得、そして新たに生み出されるもの、ということですけど、そして、現代社会を生きる我々のそのコミュニケーション力というのは、先ほどね、そのいろんな企業とかで高めてくれというような要請があるということですが、現状どういうことだったんですか。
今までは、例えば企業なんかだと上司の命令は絶対で部下はそれを聞かなきゃいけなかったわけですよね。
そうですね、
でその上司の命令をきちんと理解できるのが部下にとってのコミュニケーション能力だったんです。今までの社会は、
その遂行している
、でもこれからは 例えば会社の上司でも、うんうん、上司の命令だから言うことを聞くっていう時代ではないので、うん、きちんと説得しなきゃいけないですね。
あ、なるほど。
それが会社に役に立つ、うん、それからその人のためにもなる、うん、それから社会のためにもなる、
うんうんうん、
そういう理由をきちんと説明しなきゃいけないし、うん、でそれをちゃんと理解できる能力も部下の側にも必要なんですね。
なるほど、なるほど。
でそういうふうにその環境が変わってきてるんだけれども、うんうん、人間というのはなかなかすぐには変われないので、うん、そうすると上司から見ると部下が全くコミュニケーション能力がないように見えるんですよね。
あ、
なんで俺の言うこと分かんない
なるほどなるほど。
部下からすると上司がなんでちゃんと説明してくれないんだ、このギャップが大きくなってる。
なるほどなるほど。
だから、うん、コミュニケーション能力があるなしじゃなくて、コミュニケーション能力っていうのは時代によって変わっていくものなので、
なるほどなるほど。
でそこに日本の教育がまだちょっとついていってないんですね。
あ、
新しい、まあ、今成長型の社会から成熟型の社会っていうふうに言われるわけですけれども、成長型の社会の時にみんな大体同じ方向向いてるから、うん、あんまり説明しなくていいんですよ。みんな頑張れとか、
うん、もう目標がシンプルだから、
そうそう、一致団結とかね、はいはいはい、みんなの幸せとかライフスタイルも一緒だから、
は
い、でもこれからはそれ説明していかなきゃいけないんです
よ。なるほどなるほど。
でこの説明能力が、うん、まだちょっと足りないんじゃないかな。
かつてはそのいわゆる上位下達というか、はいね、はい、上がやれって言ったら、はい、はい、やります。
そうですね。
でそれで OK、はい、だったけど、はい、今はその力そのものというよりは、うん、周りの環境そのものがもう前提が違うんだよと。
そうですね、うん、ところがまだ例えば KY 空気を読むみたいなね、
はい、
あ、上司が何を言ってるかちゃんと先取りできるのがいい部下だみたいなところがまだ未だに残ってるでしょ、
うん、
学校の中でも残ってるんですね。でも本当はもうこれからは例えば一つの企業でも外国の方も普通に今入ってきてますよね、うんうんうん、それから日本人も外国で仕事しなきゃいけない、
うん、
そういう時にはそういう日本人なら分かってよとか、うんうんうん、日本人なら察してよっていうのはもう通用しないんで、
なるほど、
やっぱり今までよりは少し、うん、めんどくさく見えるかもしれないけど、あるいはダサく見える時もあるかもしれないけど、うんうん、少し言葉を尽くして相手に説明するっていう努力が必要になりますね。なるほ
ど。空気もちゃんと説明しなきゃいけない。そういうことだよね、はい、そうかそうか。だからまあそのいわゆる以心伝心的なものが、はい、まあかつては有効であったかもしれないけども、うん、今は違うのよと。
そうですね、
いうこと、
うん、僕は劇作家ですから、はい、そう以心伝心とか日本的なその間とかね、うん、空気とかも嫌いではないんですね。でもそれこれは好みの問題とは違って社会っていうのはその好みで動くわけではないから必要なものはやっぱりやらなきゃいけない。
そういう状況になっているということなわけですね、はいはい、でまあそんな状況の中でそしたらじゃあまあそういうねいろんな説明責任があるよということですけど、はいはい、でもそういった社会の中でそういう枠組みの中でじゃあ伝えるというね説得して納得させるためにはどういうことが必要になってくるもんなんですかね。
ね、まずは、そういう練習をたくさんするってことですね。子供の時から、
うん、
答えが一つでその答えを先生が握っているような授業から、
うんうんうん、
答えが複数以上あってそれから答えもその場とか相手によってコロコロ変わっていくような、
うん、
そういうワークショップ型の授業っていうものをたくさんまずしていく必要があると。
はーはー、正解は一つじゃない、
はい、
はーは
ーはー。例えばね、うんうん、壁にこれ有名な問題なんですけど壁に落書きが書かれていると。でこれ普通だったら落書きなんかしちゃダメっていうのが道徳ですよね、
はい、
ところがじゃあでもその落書きが許されるケースってどんなケースだろうかって子供に考えさせるような授業があるんですね、
うんうん、
でそうすると例えばその落書きがものすごく芸術性が高かったらとか、
うんうんうん、
落書きされた側がその絵を別に芸術性は高くないかもしれない気に入ったらとか、
うんうんうん、
それからその壁がもう明日取り壊される壁だったら思い出に書いたかもしれない。
ああ、ほうほう、なる
ほど。だんだんそうするとね、うん、大学生レベルになるとじゃあ全体主義国家だったら、
うんうん、
命がけで書いた独裁者に対する批判の落書きを私たち民主主義国家に生きてる人間が消せと言えるかどうか。
ああ、ほうほうほう。
体制が違えば同じ落書きだって許される場合あるんです、
うんうんうんうん、
っていうようなことを子どもたちに考えさせるような、うん、あるいはディスカッションさせるような授業をたくさん増やしていく必要があるんですね。
じゃあその落書きもいい悪いではないというところから、
ね、はい、はーはーはー。従来型の国語の授業っていうのは、
はい、
日本の国語の授業ってあの戦前の終身ってね道徳の授業ありましたね、
はい、
それがなくなったために、うん、その道徳的なものも一緒に教えるようになっちゃったんですよ。 うん、思い出してもらうと分かると思うんですけど、うん、国語の教科書ってみんな道徳的な話が載ってるでしょ、
はい、そうですね、そうですね、
あれ言語の習得とは全く関係ないんですよ、うん、だって英語の教科書を思い出してください、うん、英語の教科書に道徳的なものはありましたか、うん、This is a pen に道徳ないでしょ
そうですね、
言語習得するのには道徳は邪魔なんですよ、うん、で本来は道徳と言語とそれからコミュニケーションは分けて教えなきゃいけないんだけど、それがもう日本の国語のレベルでごっちゃになってるから、教える方も何を教えてるのかよく分かんなくなってるんですね。これをきちんと区別して、コミュニケーション能力はコミュニケーション能力を高めるための授業をしていかなきゃいけない。
そうか、確かに言われてみれば国語の授業の中でじゃあそういったものも自然と本当刷り込まれちゃってた、うんうん、わけですね。
そうです、落書きはしちゃダメっていう、
ね、ああそうか、うん、そこはでもきっちり分けて伝えなければそういった力が伸びていかない、
そうですね、
うん、ごちゃ混ぜになってるとやっぱりどうしても見えなくなっちゃう、うんうんうん、いうことなわけですね。そうか、そういった中でそのまあ、コミュニケーション能力を高めるのに、まあ、今回の、ね、この本の中でもおっしゃってるわけですが、その演劇が有効であると、
はい、
これそうなんですか？
はい、ヨーロッパでも僕仕事してるんですけど、ヨーロッパではまずそういう質問自体がありえない、
うん、ありえない、
うん、それは当たり前だから、コミュニケーション能力が、はい、を培わなきゃいけない、うんうん、ということがもしね、はい、前提として認められるんだったら、うん、演劇以外にそれをどうやって教えるんだっていうことです。
ほー、もうほとんど自明な感じ、
それはもう当たり前のことなんで、はいはい、
そうですか、で、
はい、日本だけが唯一先進国の中で小中学校に演劇の授業はないんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっと待ってください。じゃあ日本以外のところでは演劇の授業というものが小学レベルである、
はいはいはい、それから、うん、日本だけが先進国で唯一国立大学に演劇科がないんです。東京芸大には音楽科と美術科あるけど演劇科ないでしょ、
うん、
だから、うん、そんなこと、うん、知りもしない
でしょ、知りもしないですね、
うん、ヨーロッパの人は当たり前だから、はい、当たり前だと思っちゃうんですだから教えもしないんです
はあ、それこそさっきの空気みたいな
そう、そうなんです
、そんなに当たり前なの、はい、ですか、
あのね、はい、なんで演劇が重要かというと、はい、例えば今フィンランドの国語教科書っていうのは、まあ、日本語に翻訳もされて随分こう取り入れられてるんですけど、うん、各単元の一番最後はみんな演劇的な表現になってます。あの今日読んだお話をお芝居にしてみましょうとか、うん、今日読んだ話の続きを考えて人形劇を作ってみましょうとか、なんでかっていうと、はい、彼らの考え方はインプット、うん、感じ方はそれぞれでいいと、うん、落書きを嫌だと思う人もいれば、うん、落書きは正しいと思う人もいると、うん、これ宗教とか、文化的な背景が違えば、うん、こう感じ方違って当たり前だと、
はい、
でも私たちは集団で生きていかなきゃいけないから、はい、ある一定時間にお互いの意見をすり合わせて何かアウトプット表現は統一したものを出しなさいっていうのが彼らの考え方です、
はあはあ、
と演劇っていうのは、うん、ある一定時間で幕が上がっちゃうでしょ、うん、開演時間決まって
そうですね、
それまでに作んなきゃいけないんです。その訓練を演劇を通じて徹底的に繰り返すんですね。嫌だろうが何だろうが相手を説得したり納得、うん、されたりしながら、うん、どうにかしてアウトプットを出していく訓練をするんです。嫌なやつとでもどうにかしてうまくやっていく訓練をする。
うまく上がっちゃうから、
うん、
そうか。
世界の趨勢は多文化共生ですから、そういう自分と価値観とか、うん、宗教とか生き方の違う人ともどうにかしてうまくやっていくっていう能力が一番重要なんですね、
うんうん、
このどうにかしてうまくやっていく能力が演劇によって培われるということ
です。はーはーはー、いわゆるそのコンセンサスを作るそうです、ね、ということを、
はい、
ほうほう、なんとかしてすり合わせていく
そうです
ということなんです、はい、そうか、確かに。でもそれは日本的ないわゆる日本的な考えではあまりないかもしれないですね。
日本はね、うん、完全に同化するか、うん、完全に排除するかなんです、
うんうんうん、
分かった人だけ。だからこのおみこし担ぎますか、担ぐんならこの共同体に入れますよっていうのが島国村社会の考えだから。
はあはあはあ、
で入れないやつはお前ダメっていう。
それはじゃあ本当にイエス or ノーの世界なわけですね、はいはい、そうか。ということはいよいよそのね、先ほどというか、まあ、冒頭にもお話しいただきましたが、その現代の環境が多様化、はい、してる社会なんだという前提になると、いよいよこれはそういった形でコミュニケーション能力を形作らなきゃいけないことになるわけですね。
そのためには演劇ってのはどうしても必要だってこと。
そうか、演劇。大変申し訳ないですよ、私は演劇にはほとんど疎い人間でございまして、はい、やっぱりね、なんかイメージ的にはなんだろうな、例えばすごく自分がじゃあ演劇やりなさいって言われたら、
う
んうん、学芸会的なね、
う
ん
う
ん、こうそう
です
ね、セリフがあ
ったり、ね、
私はみたいな、そういう感じになって、そことね、やっぱコミュニケーションの能力というのはあまりリンクしないんですよ、今のイメージだと、
うんうん、
でもやっぱそれは何でしょう、作っていく中でそれが形作られていくという
捉え方ですか。そうですね、あの演劇教育っていうと、うん、日本ではまだあの一般の方から言うと、この台本があってそれをきちんとうまくやるっていうのが、はい、こう演劇の練習みたいに思われてるんですけど、うんうんうんうん、どちらかというと今演劇教育で一番効用があると言われてるのは、ここで取り上げられてるコミュニケーション能力を作るってことなんです、うんうん、だから作る過程の方が評価されるんですね。
ほうほうほう、
発表はまあ、うん、一応発表って目標がないとやらないから発表するんですけど、発表でうまかった下手だったじゃなくて、その過程が、うん、そのディスカッションの過程が一番大事、
ね、はあ、なるほど。やっぱりね、その演劇を教えてもらうとかっていう風になると、どうしてもね、印象、あのイメージ的には滑舌が良くなるとか、なんかこう表情が豊かになるとか、そういうところにね、効用がありそうな気がしますけどね。
それはね、二次的にはあると思います、うんうん、あのもちろん、うん、ただあのそちらよりも今はその表現力よりも今はコミュニケーション能力の方にシフトしてるってことですね。
なるほどなるほど。じゃあまさにその根幹部分を形作るに最適なやり方であると。
そうですね、はい、Let's get knowledge with fun。
さてこの本の中では、共著のね、共作の、蓮行さんによる、はい、演劇ワークショップの具体的なプロセスですとか体験談が非常にこれ非常に具体的に書かれていらっしゃいますが、はいはい、まずですね、この演劇ワークショップというものは何なんですか。
演劇というとその先ほども言ったようにこの台本があってそれをやるっていうふうに思われるんですけれども、はい、うん、はい、そうではなくて、まあ最初はゲームみたいなものから始めますね、うんうんうん、体使ったゲームもあれば言葉を使ったゲームもある、はい、あるんですけど、
う
ん、
それじゃあいわゆる演劇という感じではないもの。
ほとんど演劇と関係ないですね。
ああ、そうですか、
はいはい、あの演劇といえば演劇なんですけど、でそれから、うん、あのまあ、鬼ごっこみたいなことやったりとか、ハンカチ落としの偏見みたいなことやって、いろんなことがあるんですけど、
はいはい、
それからだんだんテキストを使ってちょっと演劇っぽいことをやってみる場合もありますし、うん、すぐにこう作る方に入っていく場合もあるんですけど、最終的には参加者にあの5分とか10分のお芝居を作ってもらうというケースが多いです。
自分たちで作る。
そうですね、はい、ただそれはい作りなさいっていうんじゃなくて、うんうん、それもちゃんとこうプロセスがあって、こうこうこうしていくと作れますよとか、
うんうん、
それから子どもたちの場合にはだいたい小学校の4年生ぐらいまでは、うん、穴埋め問題みたいな形でこうお芝居のストーリーがあるんだけど、ここのセリフだけ考えてみましょう、ほうほう、こういう場面だったら君ならなんて言うっていうのは感じで、うんうん、それから小学校5年生以上ぐらいになると、今度ある程度こうストーリーがあると、うん、大きな穴、大きなこう空白でもあの自分たちで会話はかけるんですね、
うんうん、
ただまだストーリーは作れないですね、うんうん、ストーリー作らせるとめちゃくちゃになっちゃうん で、 でそれはだいたい中学3年から高校生ぐらいなんですけど、そういう発達段階に応じてきちんとあのプロセスを組んで、子どもたちにでも、まあ、社会人にでもあの限られた時間でもお芝居が作れるっていうのが、まあ、今の演劇ワークショップの主流になっています。
じゃあかなりこう年齢層も幅広いですね。そうなると。
そうですね、うん、例えば幼稚園児とかでも読み聞かせをして、その読み聞かせのある場面を自分たちであのジェスチャーだけでやってみるとかっていうことならできるんで、うん、
あ、じゃあそれも広い意味では
ワークショップです。
演劇ワークショップ、はい、なるほどなるほど。じゃあ本当にね、すごい幼い段階から、
そうですね、ね、高齢者の方とか、うん、それから障害を持った方向けのワークショップなんかも今盛んに行われています、ね。
で、まあ、あの、今回この本の中では特に取り上げられているのが、そのビジネスマン向けのね、はいはい、あのワークショップの実例なんかも出ているわけなんですが、はい、発達段階に応じてということで、まあ、これもイメージ的にはですけど、幼稚園とか小学生、中学生ぐらいだと、多分効果てきめんというかね、うん、やったら、すごい能力が開発されるんだろうなというイメージはありますが、大人が、これね、やって、なんかどうなのかなっていう、ね、ファーストインプレッションがあるわけなんですけど、これは社会人がやることによって得られるものとか、はい、その意義というのはどういうふうに、
うん、 ワークショップっていうのは、うん、万能ではないので、僕はその、これやればコミュニケーション能力がもう抜群につきますよみたいなことは言わないようにしてるんですね。
特効薬じゃない、
うん。そういう効用もあるんですけど、うん、それ言っちゃうと逆に新興宗教の勧誘みたいになっちゃいますから、それ古代広告になっちゃうんで、うん、ただですね、はい、チームで何かこう、やろうとした時の最初のキックオフみたいなところでは非常に効果がある。チームワークが非常に良くなる、うん、それから相手のことが分かるっていう効果はあると思います、
うんうん、
それからね、今最近注目され始めてるのは、例えば入社試験で使う、
入社試験、
うんうん、入社試験で1時間とか1時間半課題を出して演劇を作らせるんですね、はい、そうすると面接なんかよりももう確実にその人たちの能力が分かる。要するにちゃんと自分の意見を人に説明できるか、そして人の話も聞けるか、そしてその中でまとめられるかっていうことなんですね。
は、
先ほど のフィンランドの国語教科書でも、はい、フィンランドでは私たち欧米の授業っていうとなんか個性重視みたいに思うじゃないですか。ところがね、フィンランドの国語教育では面白い意見とかユニークな意見を言った子が評価されるわけじゃないんですよ。
あ、違うんですか、うん、
誰がまとめたかが評価されるんです、まとめた子が一番偉い。
一見地味な感じですね、うんうん、
その誰がまとめるかみたいなものが、うんうん、演劇のワークショップだと非常に見やすい。だからあと別の会社では今、うん、新人教育の場でこれをやって、はい、その後の配置ですね、うん、新人をどの営業に行かせるのか、う
ん、はいはい、
経理に行かせるのか、うんうん、総務に行かせるのか、そういうものの適性の検査にも使ってるとか出てきてるんです。
そんなかなり具体的に落とし込むところの段階で、
はい、そういうものには非常に効果がある、う
ん、へえ、
マジックじゃないから、うん、急に能力が高まるってことはないですけど、今どのぐらいその人が能力を持ってるか、それからその人に足りないものは何なのかってことは、
うんうんうんうん、
演劇ワークショップで非常に分かる。漢方薬みたいなものと言ってもいいし、うん、あるいは健康診断みたいなものって言ってもいいですね。だから健康診断やったからって健康になるわけじゃないです。
そうですね、
でも悪いところ分かるし、うんうん、あるいはまあまあ大丈夫だなってこう安心もできると、
ね、あ、ここ優れてるじゃんっていうの、うん、
それから相手のことも分かる。
はあはあはあはあはあ、そうかそうか、それがかなり一目瞭然になるんですね。
そうです、はい、これね、うん、もうこういう話をしますでしょ、うん、ちょっとね、人事の方とかは、
はい、
いやでもそれどうやって評価するんですかって、私たち演劇の素人だから評価できないですよ、うん、うまいか下手かなんかで、うまい下手を評価するんじゃないんですよって言うんですけど、うん、ところがね、うん、やってみて終わった後来るでしょ、うん、試験には僕立ち会えないじゃないですか、うん、試験って公平じゃなきゃいけないから、で終わった後に報告に来るでしょ、もう面接なんかよりもみんなよくわかりました、それで集団で評価するじゃないですか、そうするとほぼ全員が一致するらしいんですよ。
へ
この人を取りたいっていうのが7、8人のグループの中でもう1位、2位、3位全部みんな一致するらしいんです。
あら、じゃあ逆にちょっと怖いぐらいですね。そうですね、自分の持ってるものがそこで如実に出てしまう。
そうですね、コミュニケーション能力とか、うん、その、うん、議論をまとめる能力に関しては、うん、もちろんね、入社試験はそれ以外 の知識とかね、うん、そういう技術とかそういうものも問われるでしょうから、それは別のところで審査してもらえばいいんだけど、うん、コミュニケーション能力に関して言えば非常によくわかる。
健康診断みたいなものっていうのは非常に分かりやすいね、例えしていただきましたけど、そうなると、でもその健康診断では確かに健康には直結するものではないかもしれない。このコミュニケーション能力という分においては、じゃあワークショップをしたからといって急激に高まるものではないが、ということですか？
それはですね、やっぱり子どものうちからちょっとずつやらないとダメなものなんですね。ただ日本の場合には今までそういうのが あまりになかったから、
うん、
まあビジネスマンでもやればやったなりの効果はあります。
子供の頃から暴飲暴食してたらそれはいきなり一日で激痩せはできないということですね、うん、だけどそれを機に
意識改革はできるん
でしょう。で、まあ、先ほどその欧米なんかを中心にね、その海外でのという話もありましたけども、はい、本当日本以外で当たり前に行われているというような状況ですが、はい、そういうコミュニケーションということで言うと、その海外との比較において日本の子どもたちの現状今、はい、まだその教育がされてない、
うんうん
うん、どういう現状認識ですか、平田さん的には。
子どものコミュニケーションについてはすごくよく仕事から聞かれるんですね、
はい、
でやっぱりマスコミの方は もう子どものコミュニケーションが危機に瀕してるとか、もう絶望的だとかっていう風な答えを期待すると思うんですけど、現場にいる人間ほど絶対そんなことは言わないですね。もう別に子どものコミュニケーション能力が低下してるなんてことはないです。
ない。
でそういうのは大体現場を知らない親父評論家がよく言うわけですけど、もうそういう人たちにはいつもでもあんたたちよりダンスはうまいと思うよって言ってあげたいといつも思うんですね。
ああ、なるほど。
ダンスも表現じゃないですか。例えばなんか南米かなんか行ったらダンスができなかったら全然人間として表現力がない人間だと思われるわけだから、で例えばリズム感とか音感なんかは今の子供たちの方が全然いいわけで、そういう点ではそのさっき言ったように、上司の言うことをよく聞けるようなコミュニケーション能力は低下してるかもしれないけど、そんなの低下して全然構わないわけですから、今の時代には。そういう意味では全然危機的な状況ではないんですね。ただ少子化がですね、ボディーブローのように効いてきて、他者との接触が非常に少ないんですね、子供にとって。それから例えば近くに変なおじさんがいたりとか、兄弟とかちょっと年上のお兄さんとかが全然いない状況で育っていくわけです。で、大学生とか社会人になってから急に大人と接触するようになるわけですね。それまでは親と先生というよく自分のことをよく知ってくれてる大人としかコミュニケーションしないわけです、ね、
なるほど、なるほど。
で急に放り出されるので、そのギャップが大きくなってるんですね。
なるほど。
子供の頃はずっと音質のようなコミュニケーションで育てられて、いきなりグローバルスタンダードだと言ってこう、強い説明責任を求められると。でそのギャップは子供たちも薄々感じていて、これじゃ社会で通用しないってことはもう子供たちもバカじゃないから分かっていて、
彼ら自身が、
薄々ね、無意識に、でだからちょっと心の弱い子は心を病んでしまったりとか、あるいは引きこもったり、ニートになってしまう。だから引きこもりやニートっていうのも明らかにコミュニケーションの問題なんで、怖いんですね、大人になることが。
でそこでもう自分でガードしちゃってるという状況なんだな。
だから仕事についても、要するに今一生懸命ね、学校でインターンとかなんか職業訓練とかやるんだけれども、その前にそういうコミュニケーションゲームとか、その他者と接触するようなシミュレーションをたくさんやらせないと、いきなり放り込んでも、その構造をね変えない限り問題解決しない。
じゃあやっぱりそこは本当に場数という部分が非常に重要な
んで。そうですね、ただやっぱりその小学生からいきなりなんかそういう難しいことをさせるのも無理だし、セキュリティの問題もあるから、そんなに学外にたくさんは連れていけないわけですね。そこでもやっぱり演劇っていうそのシミュレーションがね、役に立つわけですね。
ほうほう、なるほどなるほど。そうか、その本来的にはいろんな外のいろんな人たちと生で直に触れ合うのが、一番多分いいんだろうけど、でもまあそういういろんな条件が許さない中においては、まあ事前の策じゃないけど、演劇は有効であろうと、
ものすごく分かりやすい例で言うと、まあ僕今大阪大学にいて医学部の学生なんかにも教えてるわけですよ、コミュニケーションについて。今少子化ですから、25歳ぐらいでもう医者になる寸前まで身近な人の死を一度も経験しないで医者になる人もいるわけですよ。でもそれ、その学生の責任ですか？それね、しょうがないでしょ。
それは長生きはいいですね。
それから、おじいさんおばあさんが亡くなっても、一緒に住んでるかどうかで全然違うんですよね。やっぱ悲しみとかね、実感がね。
そうそうそうです
ね。じゃあ、お前そんなんじゃ医者になれないから、身近な人の死を経験してこいって言えないでしょ。
それはできないですね。
じゃあどうするんですかっていう話。でもそれは必要なのはみんなわかると、体験してた方がいい、だったらばそれに代わるものを、そういう社会を作ってしまったんだから、それに代わるものを教育のシステムの中で提供するのが大人の知恵でしょ。
じゃあどうするんだと言われたら、その知恵というのは
演劇にしかないってこと。芸術っていうのは疑似体験だから、人の人生を経験するってことだから、本当にいい映画とか、いいお芝居とか、小説とか見たり読んだりしたときに本当に涙をボロボロ流したりすることがたまにあるじゃないですか。
ありますね。
それだけでも、そういう経験があるかないかだけでも僕は随分違うと思うんですね。
そうか。なんかね、僕本当にすごくステロタイプなイメージで恐縮なんですけど、やっぱり演劇、まあ演劇が限らずそういったエンターテインメント系のものでもいいと思うんですけど、やっぱりこうフィクションだから事実では少なくともないから、なんか嘘というね、に近いものを感じちゃう。 そうなると自分の生の体験ではないので、うん、本当の体験じゃないんじゃないかというような感覚があったりするんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうものを今までの日本の教育の中ではそのまさにその嘘の体験、表面的なものとか、
うん、演じてるという言葉自体ちょっとネガティブな、ね、うん、そうそうそう、響きがあります、
ね、上辺だけの付き合いみたいな、うんうんうん、で心から分かり合えないとコミュニケーションではないっていうふうに私たち教え育てられてきたんですけど、そうではなくって短時間に表面的でもいいから異なる価値観を持った相手とどうにかしてうまくやんなきゃいけない社会ですね、うん、これからの多文化共生型の社会、うん、そこでは嘘でもいいんです、仮でもいいんです、相手と関係をとにかく断ち切らないことが大事なんですね。
いろんな顔は持ってていいんだということ、はいはい、
そうです、う
ん、以前この番組に出ていただいたあの作家の平野啓一郎さんが、はい、同じようなことをおっしゃっていて、そのいろんな人格が特に今の多様な中で、はいはい、今まではキャラ使い分けるみたいな、うん、そういうのをネガティブに捉えていたけど、うん、それぞれ一つ一つが全部自分なのよという捉え方をすべき時代なんじゃないかと。
そうですね、うん、あの演劇っていうのはまさにそういう考え方をしていて、うん、まあ、そういうのをまあ演劇の世界でペルソナというんですけども、まあ、これ心理学の世界でも、まあ、演劇から取った用語ですね。ペルソナっていうのは仮面という意味ですけど、うん、
パーソナリティ、
もう一つはそのおっしゃる通りパーソンの語源になった人格という意味で、うん、私たちはそのいろんな仮面をかぶっているんだと。でそのいろんな仮面の総体が私たちの人格を形成してる
んだ、うんうんうん、
だから本当の自分っていうね、なんかコアになるものがあるような幻想があるんだけど、うんうん、
それ一個しかなくて、
はい、それで他の仮面は全部嘘の自分だって思っちゃうんですね、うんうん、で大人はいろんな仮面かぶってるんだけれども、子供に対して本当の自分を見つけなさいみたいにこう脅迫するでしょ、
うんうんうんうん、
これでどんどん子供を追い詰めちゃうんですね逆に、
うんうんうん、
で本来は父親という役割とか、うん、夫という役割とか会社員という役割とかマンションの共同組合の役員の役割、いろんな役割を演じながら生きてますよ、
ね、うん、でもそれは嘘じゃない、
うんうん、父親っていうのはね、なんかもうものすごい苦しんで父親って役割を演じてるわけじゃないでしょ。それが苦しくなっちゃうと精神を病んでしまうんですけど、そうじゃなくて演じることを楽しむってことが大事なんです、ね、
うん、でそれを自分でも認めてあげ
る、もちろん、
うん、
そうです。
なるほどなるほど。
だから もともと私たちは演劇をしているので、
う
ん、
そうか、
はい、
日常生活の中でやってるんですね、
はい、
演じ分けている、うん、それをただ、まあ、舞台という
それをとこでやる。今までは村落共同体とかの中で伝統芸能の継承とかで自然に身につけてたんですね、人々。
ああ、かつては
、はい、かつては、はい、人間っていうのはいろんな役割を演じるんだってことを自然に身につけてたのが、
うんうん
うん、今そういう地域社会もないし、少子化で兄弟もいないし、
うん、
大家族という、うん、大家族っていうのもある種の舞台みたいなもんですよね、
うん、
そういうものもないから、で役割が子供のうちに固定されちゃうから、
うんうん、
そこで、うん、そういうものを教育の中でシステムとしていろんな役割を演じる体験をさせなきゃいけないっていうことなんですね。
そう、
今までも自然にやってたんです
けど、うん、かつてはじゃあ普通に意識せずにやってたようなものを、 でも今ちょっと意識しないとできないような、はい、感じになっちゃってるから、はい、それを意識してやるのが演技。
はい、
なるほどね。そうか、それはでもいよいよ本当に、ね、子供たちに対してやんなきゃなっていうことですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さんです。 PHP 新書から連行師との協調でコミュニケーション力を引き出す演劇ワークショップの勧め、こちらが出版となっています。平田さんは劇団青年団を主催しつつ、現代のオピニオンリーダーとしていろんな場で発言もされていらっしゃるわけなんですが、まあ、先ほど来おっしゃっていただいたことと重なる部分があって結構なんですが、この日本社会の問題点の中枢にあるのはどんなことですか。
もう日本の社会自体は成長が止まって、
うん、
成熟といえば聞こえがいいですけれども、まあゆっくり衰退していくことを受け入れなきゃいけない社会ですね、
うん、
その中で一人一人が自分の幸せを自分で見つけていくと、
うん、
要するに給料上がんないんですから、給料上がんない中で自分の楽しみ、だからもう出世とか、うん、どんどん金持ちになるとかそういうことではなくて、自分の楽しみを見つけていく社会に変わっていかなきゃいけないと思うんです、
うん、
それがある人は子育てであるかもしれないし、ある人は芸術活動であるかもしれないし、ある人はボランティア活動とか環境保護運動とか、
うん、
いろんな、もちろんそれ仕事が第一っていう人もいていいんですけど、それだけじゃなくなる社会ですね、
うんうん、
ところが 高度経済成長からずっと成長型の社会が長く続きましたから、うん、未だに、うん、みんな一緒に成長していかなきゃいけない、
うん、
みんな人と一緒じゃなきゃいけないっていう、まあ、こういうのは同調圧力と言いますけれども、そういう、こう圧力がまだ強い社会なんですね、
うんうん、
で例えば、まあ、今中学生ぐらいが一番息苦しいんですけど、これ小学校のですね6年生ぐらい、だいたいやっぱり人間の成長にとって一番重要なのが11、2歳ぐらいだと言われてるんですけど、その時期にですね日本の場合には急に社会的な規範を子どもに押し付けるんですね。それまで結構のびのび育てるんですけど、10歳を超えたあたりからもうすぐ中学生なんだからしっかりしなさいとか、男の子は男の子らしくとか、女の子は女の子らしくとか、勉強のできる学校とか、お前ちょっと勉強できないんだからスポーツ頑張れとかっていうふうに、こう大人の価値観を急に押し付け始めるんですね。で今ですね、例えばどんなに勉強ができる男の子でも料理が好きだったらフランス料理のシェフになった方が生涯賃金高いんですよ。だけどなかなかそうできないんですね。やっぱり勉強でできる男の子は中学、私立中学受験していい大学行ってっていうふうに周りが考えてしまう。でそういうみんな横並び、みんなと同じじゃなきゃダメ、怖いっていう感覚を少しずつでもこう崩していかないと、多様化していく、それから国際化していく中で日本社会自体が耐えられなくなる。
それもかつては横並びでみんな一生懸命行きましょう、うん、でも一点集中でよかったものだけど、それがもうそういう前提が崩れているという環境の中で、はい、それはもう一つ一つ自分たちの適性に合ったものをというものを考えていかなきゃいけない、
うん、そうですね、
いうことになる、そうするとじゃあそのためにも演劇ということになってきそうですけど、
そうですね、いろんな役割を演じるってことがまず大事で、今ね例えば幼稚園とか保育園で問題になってることの一つに、はい、ままごとができないんですよ。
ままごとはできない、
成立しないんですよ、おままごとっていうのが。でね、はい、まあ、これね講演会とかで喋るとみんなすごいショックを受けるんだけど、まずねお母さん役をやりたがらないんですよ昔はおままごとで一番人気があったのはお母さん役だった。
はいはいはい。やりたがらない。
でね、これがね、子供だからね、聞いてもね、わからないんですよ、理由が。
そう、感覚的にやりたくないんだ、
でね、いろんな説があって、お母さんいつも怒ってるからとか、だからね、お母さん責任重そうだとか、でね、お父さんは家にいないからわからない。だから演じられない。
なるほど。あ、それはね、なったのかね、
兄弟もいないからわからない。
そうか、
一人だとわからないんですよ。
あ、お姉ちゃん、
人間は一人だとわからないんですよ。
じゃあ成立しないですよ本当ね
そうなんですで、もっとショッキングなのは、一番人気があるのは何だと思いますか、
でも
昔はお母さん、
お母さんもできないでしょ、お父さんもできないでしょ、兄弟もできないでしょでも なんだ、先生、
ペットです犬のポチ、
ペット、
これは無条件にみんなから可愛がってもらえる。
はあ、そうか。で、ペットは結構な確率でいるわけです。なるほど。
あと、想像がつく。でね、これ結構ショッキングなことで、要するに、そうやって子供たちは、かつては遊びの中で役割分担を、こう、学んでったんですけど、それがもうできなくなって
る、はい。そうですね。
だからこそ、そういうものを、まあ、教育のシステムとして、少しずつでも、だから僕は遊びでいいと思ってるんですけど、演劇っていう遊びを学校教育の中に少し入れていくと、いうことなんですね。
なるほどね。でもその幼稚園児の話は本当怖いというか、彼ら自身にも当然説明できないけど、感覚としてそれを察知しちゃってる。
そうです。ただね、これはね、例えば今皆さんスポーツジム行くでしょ。スポーツジムなんて昔は行かなくてよかったわけじゃないですか、人間が歩いてた時はだけど車社会になってなかなか人間歩かないから、じゃあ代わりにウォーキングマシンで歩きましょうよってことでしょ。だから それはしょうがないです、社会の必然として。じゃあ、ままごとって遊びが核家族化少子化で成立しないんだから、じゃあそのままごとっていうものをシステムとして教育の中に取り入れましょう。
ああ、そうかそうか、じゃあそれをもう大変だってもう学士って言って下向いてるだけじゃなくて、
そうなんですよ、それはねしょうがない。
なるほど、じゃあそれは そういう現状なんだということを、うん、
いやもちろんね、だから、うん、いやいやそのウォーキングマシンなんてダメだと、もう自然に帰れでね、私たち生活水準全部下げて
はい、はい、
みんなで自然に帰ってみんなで農業やるんならいいですよ、うん、それも一つの選択ではあると思うけど、それ無理じゃないですか、
うん、そうあんまり現実的じゃないですね、うんうん、
だとしたらば今こういう社会を作ってってしまった私たちが子供たちに何をしてあげられるか考えないと。
なるほど。
その一つが演劇っていう遊びなんです。
そうか。でも本当にそのプリミティブなところでそれを察知しちゃってる子供たち
がいや、そう本当にそうなんです。
いやそれはね本当にじゃあね代替案というかね、うん、その代わりになるものをきっちり提供しておくべきですね、我々大人の責任としてもね。うん、それからまあその今日本という国自体。はい、国レベル自体でも非常に大きな転換点、これほど分かりやすい転換点はなかなかないなと思うぐらいなんですけど、はいはい、この時代の転換点をいかに生きるかということについてはどうでしょう。
少子化ってよく言われるんですけど、はい、少子化っていう言葉を使っているのは、まあ、日本とあとせいぜい韓国ぐらいで、基本的には労働力問題なんですよね、
うんうん、
子供が少なくなると労働人口が少なくなるのと、それから今問題になって年金とか社会保障が支えられなくなると、でこれどうすればいいか、
うん、
単純なのは移民を入れればいいということですね、
うんうんうんうん、
しかし移民を入れるとしょうがないことなんですけど、一時的に治安は悪くなります。だから治安が悪くならないまでも価値観のいろんな衝突が起こります、
うんうん、
ゴミの出し方一つとっても宗教観とかが違えばこれは摩擦が起こるわけですから、うんうん、でそれをどう乗り越えていくかっていうことなんですね、
うんうん、
ヨーロッパでは選挙があると、例えばフランスでね、保守派と左派が戦っても、保守派でも絶対に移民は入れないとは言わないんです。移民がいなかったらもう成立しない社会で、
うんうんうん、
じゃあどのぐらい入れるのかと、左派でも全部の移民を受け入れるとは言ってないです、
うん、
でじゃあどのぐらいの範囲で入れるのかっていうのが、うん、どの国でも選挙の争点になるんです。
なるほど。
で移民を絶対入れないというのは極右ですね、
うんうんうん、
でこれはもう対話を拒む勢力だから、
うん、
極右と極左は排除して、
うんうん、
じゃあどのぐらいにしましょうかってことを少しずつ話し合って決めるんです、
うんうんうん、
日本も日本はね島国で大きな海と日本語っていう高い障壁があるので、明日急に移民が入ってくるような国ではないんです、
うんうんうん、
だからこそ30年後50年後にどうしても国際化していかなきゃいけないので、うん、その辺に備えた教育とか社会システムにゆっくり変えていく必要があるし、それを前提にして全ての社会のシステムを変えていくっていうことでしょうね。
なるほどなるほど、そうか。じゃあ今本当に分かりやすい転換点だからこそ、それはしっかり今
そうなんですね、うん、
考えておくべき。
まあ、日本っていうのは本当に、まあ、地形的に恵まれていて、うん、急激な変動が、ね、ないわけですよ。で気候はもうなんかこう温暖で暮らしやすいし、うんうん、だからまあ、災害はね地震とかが多いからそこは不利な条件なんですけれども、ゆっくりね備えることができるので、
うん、
外敵も急には入ってこないからみんなでこう焦らず考えて、
うん、
少しずつそのヨーロッパの失敗と成功のいろんな例を見ながらですね、
うんうんうん、
社会を変えていくってことが大事だと思ってます。
なるほどな。じゃあ請求にはしなくてもいいけど、でも確実にやっとかなきゃいけない、
うんうん、まあ、一番大事なのはやっぱり教育でしょうね。
まさにでもそれは本当時間のかかるね、はい、分野ですし、時間をかけるべき分野でもある、
うん、分かりやすく言うとですね、うん、例えば今看護とか介護の世界にフィリピンとかインドネシアの方たちが入ってきてくださいますね、これから。これも政府間協定で決まってるわけです。ところが日本人の、それ教育もちゃんとしてるんですよ、日本語教育とかそういうのも、うん、ところが日本人の側の教育でどの大学の医学部の看護学科でもフィリピンの看護師さんとどうすれば現場でうまく仕事ができるかを教えてくれる教育はどこもしてないんです、
うん、
10年後にそうなることが分かっているのに、
うんうん、
どの教育機関でもそれしてないんです。これ明らかに問題先送りでしょ、
うん、
そうそう、問題起こってからやりましょうってことです、
うん、
それじゃ間に合わないじゃないですか、
うんうんうんうん、
これ明らかに大人が責任放棄してるってことなんです。
なるほどなるほど。そう、
もう医療現場とか介護の現場は普通の社会より先に多国籍化していくんです、
うんうん、
だとすればそういう機関ほどそういった異文化コミュニケーションの教育が必要なはずなんですね、
うん、
でもどこもやってない。
さっき請求にやんなくてもいいかもしれないっていうふうに言いましたけど、これはすぐやんないと。
そう、いや、やんなきゃいけないとか、やればいいだけの話です。
ああ、
そしてやれるんですよ。
うん、
でもやれないのは、うん、もしかすると日本という国が、その変わる力さえも もうないのかもしれない。だとしたら危機的な状況です、
ね、そうか、変わる力がない、うん、となるとこれは相当まずいですね、うんうん、
だからそこをねよく見極めて、うんうん、僕はまだ日本には潜在的な力あると思いますけれども、うんうん、今ならね、うん、10年後10年ほっといたら危ないでしょうね。
なるほど、そうか、じゃあ今やるべきで、うん、やればとりあえずいいという感じですね、うん、
まだまだ日本の潜在的な能力は非常にありますから、うん、それから先に手をつけなきゃいけない分野っていうのもはっきり、例えば医療とか介護とかはっきりしてますから、そういうところから少しずつ変えていけば、うん、まだ間に合うと思います、
ね、なるほどね、そうか。近未来の日本っていうのはそうなるとどういう姿になるのかなっていうのが
国家っていうものが、これ近代のこの200年ぐらいの幻想ですから、国家っていうのはね、日本だって140年前までは300の藩があって、誰も自分が日本人だと思ってなかった、
うん、
でも薩摩藩の人間だ
った、ね、薩摩人だ
った、うん、そう思ってたわけ で、うん、でそれがまあ140年前に日本は一応国家ってことにしたわけですよね、うんうん、で未来永劫国家なんてものがあるわけではないので、まあだんだんとその国家の形っていうかな、うん、この輪郭みたいなものは僕ぼやけてくると思うんですよ、
うんうん、
で例えば国連であったり、まあ、EU なんかも今相当ぼやけてるわけですね、うんうん、である部分、例えば環境問題なんか一番そうなんですけど、うんうん、国家だけではどうしようもないんで、うん、
まあ、国境超えてますから、ね、当然ね、
主権をある程度こう譲ったりしなきゃいけないわけです、ね、うん、でそれが30年後になるのか50年後になるのか100年後になるのかは誰にも多分わからない、
うんうんうん、
でも少なくとも全体の方向としてはそうなっていくんだっていうことを前提にして、僕はね50年後には多分生きてないからいいんだけれども、今の小学生は50年後にも確実に生きてるわけです、
うんうん、
だとしたらやっぱり今の小学生にはどういう教育が必要なのかってことを、そういう長期的なビジョンから教育の政策を決めていくってことが重要でしょうね。
そうなると、まあ、だんだん国のね、形というのがだんだんこうぼやっとしたものになっていって、はいはい、そうすると日本人アメリカ人とかっていう枠ではなくて、例えば地球人みたいな、そうですね、そういう、ね、考え方、
今実際に東京23区内で生まれてくる子どもの1割は親のどちらかが外国籍なんですね、もうすでに、
うん、
で地方都市なんかでも工場のあるとこなんか行くと小学校で1割ぐらいが日本語を母語としない子になってるんです。でそれを今は本当に現場だけの対応に任せてるんですけど、これもうそろそろやっぱり日本全体の問題として考えないと間に合わなくなるかなっていう感じですね。
うん、なるほどね。ということはまあそれはね、本当に直接的な影響を受けるのはこれからの世代を担う子どもたちということになるわけで、そうするとそういった世代の若者に向けて言いたいことというのはやっぱりそういったことになってくるわけですかね。
うん、僕は1年の4分の1くらい海外で過ごしてますから、はい、その分なんていうかな、この日本的なね曖昧でなんとなくこう物事が決まっていって、はっきりしないのも好きなんです、
うんうん、
だから日本のその地方の仕事も多いですから、日本の風景とか本当に美しいなと思うし、多様性がありますからね、
うん、
氷で閉ざされた海とサンゴ礁を一緒に持ってる国は、世界中でアメリカと日本しかないんです。アメリカはアラスカがあるから、それとフロリダと、でこんなに多様な国はないんで本当に美しいなと思うんですけど、ただそれは自分が日本で育ったから美しいと思う、砂漠で育った人は砂漠が一番美しいと思うんでね、だからそれは日本を愛してる気持ちはありますけれども、一方でそのやっぱりこれからの子どもたちにはその日本の文化とかの基盤は持ちつつですよ、やっぱりそれをもうちょっとその海外でもきちんと向こうの立場に立って説明したりとか、
うん
うん、表現したりする能力が一番必要なんじゃないかなと思います。
それはもう当然日本だけで生まれて死ぬまで行くということがもう現実的にありえない時代に、う
ん、ありえない、うん、それから僕今大阪大学の特に大学院生に教えてますので、そうすると彼らは、うん、一生外国人と仕事しないなんてことはまずないわけですね、
うんうんうんうん、
とどうやってそういう異なる価値観を持った人とコミュニケーションを取っていくかなんてことは基礎教養として フランス料理食うのにはナイフとフォーク使うわけでしょ、うん、だからマナーとして学ぶ必要があるんだけど、そういう授業が今日本の中何もないんですね、
うんうん、
だからこれからやっぱりその小学校中学校ぐらいで、まあ、中学校ぐらいがいいかな、異文化理解みたいな授業を週に一コマでも、うん、やってもいいんじゃないかなと。で韓国の人はこういうことは嫌いますよとか、うん、中国の人の前でこういうことは言っちゃダメですよとか、
うんうんうん、
あの近所付き合いと同じなんでね、
うんうん、
歴史観は持ってていいですよ。でも近所付き合いっていうのは相手の嫌なことをしないっていうのが前提ですよ、うんうん、まずは、
うんうんうんうん、
だからそれじゃあ何を嫌がるのか知識やマナーや教養として知っておくべきだと思うんです、
うんうんうん、
だそういう授業も多分必要になってくるんじゃないかなと思いますけど、
ね、
うんうん、
なるほどね。
Let's get knowledge with fun。
平田さんのプロフィールを拝見すると、高校休学して1年半かけて自転車で世界一周という部分もあるんですが、もうこの当時からグローバルに行っていた、
はい、
1年半かけて一周した感じですか？
当時はまだ冷戦時代ですから東ヨーロッパとか行けないので、アメリカを横断して、あとまあ西ヨーロッパ一周ですね、
自転車で
主にはですね。
うん、はい、この経験、高校の時ですよね、高校生の時、相当大きなインパクトご自身あったんじゃないですか？
うん、よくそう言われるんですけど、うん、あの人生観がどう変わりましたかとか、うん、でも想像していただくと分かると思うんですけど、社会人とかになってから行けばある人生観があって、それがあるインパクトによって変わるってことあると思うんですけど、まだ何もない時に行ってるんでだから分かんないんですよ。あ、
そういうもんだと思う。
それ以外の経験をしてないからだからね、自分では分からないですね。ただ今は演劇の世界、特に劇作家ですから、うん、演劇ってあの悪役をきちんと書くっていうのが劇作家の一つの力量なんですね。要するに悪い人にもその人なりの人生があると、
うんうんうんうん、
だから僕はよくあの大学生、あの劇作家志望の学生なんかによく言うのは、要するにどんな悪いその軍人さん将軍とかでも、家に帰ったら孫を抱いてすごいもうおじいちゃんの顔になる、うんうん、それを描くのが演劇なの。逆に言うと、こんなにいい人がこんなに悪事を働いてしまうってことを書かないと演劇は成り立たない。16とか17のその頭も心も柔らかい時に、毎日の日替わりメニューでいろんな価値観に触れるわけですよね。でそれはまあ潜在的に役に立ってるかなと思いますね。
うん、そうですね、それは本当にペルセロの見本市
そうです ね,
ね, そうですね、本当にそれは無限の顔がいろんなある中に自分が飛び込んでってるわけです。
そうですね、あとだからまあ旅行者ですから、うん、あのとにかくその場その場をこう問題を解決して先に進まなきゃいけないって、
うんうん、
まあ、そういう意味では今海外で仕事してて、他の日本人のアーティストの仕事ぶりも見るわけですけど、その見てると自分のことですけどまあすぐにあの外国人と友達になるのはうまいなと思います
ね。ああ、なるほどなるほど。
とにかく短時間で友達になってどうにかして仕事しなきゃいけないって舞台の世界。
ああ、なるほどなるほど。じゃあそういったね、実際今に結びついたり直接的な、ね、効果もあったと、ね、いうことなんですけど、はいはい、もうでもその頃高校生の頃には演劇の世界というのには入ってらっしゃったんですか？
いや入ってはいないです、うん、入ってはいないんですけど、はい、あの父親も多少芝居やってたので、うん、あのもう子供の頃からすごい舞台とかたくさん見てて、
うん、
でまあ大学から始めたんですけど、それはなんかもう当たり前のように始めて、ね、
なるほどなるほど。そうか、じゃあ実際に本腰入れてこう足を踏み入れるのは大学に入ってから？
そうですね、大学で劇団を作ったんですね。
これはなんでやろうと思ったんですか？
一番のきっかけはやっぱ野田秀樹さんのお芝居見て面白いなと思って、
うんうんうんうん、
でまあ自分もやってみたいと思ってやった。
これまでのそういった反省を踏まえて、うん、平田さんが演劇から学んだことというのはどういうことになりますかね？
うん、僕は東京の山手に育って、まあ、ここはあの行かなかったですけど、まあ、普通に大学にも入って、まあ、そういう人生を歩んで自分の、まあまあ、好きなように生きてきたんですけど、演劇を通じて初めてまあ、弱い人とか小さい人の気持ちがちょっと分かるようになったかなって感じはしてるんですね。本当には分かってないかもしれないですけど、でもそういう人たちのことも書かなきゃいけないから考えますよね。
うんうんうんうん、
先ほどお医者さんのね、自分の身近な人の死を経験してないお医者さんが育っている、うんうん、でそれ本当の経験はさせてあげられないけれども考えるようにはなる 考えさせることは僕はできると思ってるんですよ、うん、演劇を通じて、うんうんうん、それは僕がそうだったから、うん、でそうじゃなかったら僕はそういう人のことを考えなかったと思うので、
うーん、
そこが一番かな。だから僕はよく学生たちに言うのは、僕は非常に傲慢な人間なんで、うん、芸術家ですからね、うん、傲慢に決まってるんですね。だから人の気持ちはわからない、
うん、
でも人の気持ちがわからないということはわかっている。
うーん、
でだから一生懸命その相手の気持ちを想像しようとする。
うーん、
大阪大学の大学院生ですから、もう知的エリートですね。で彼らには弱い人とかこう力の、まあ、弱い人の気持ちはわからない。でもわからないからほっとくんじゃなくって、その人たちの気持ちを想像する、
うん、
まあ、意識するってことが僕は本当の意味でのエリート、まあ、エリートってことは悪ければリーダーシップだと思ってるので、
うん、
まあ、そういうことを演劇から学んでもらえればなと思って。
なるほどなるほど。そうか、その、まあ、想像力というのは、ね、イマジネーションの想像力でしょうけど、うんうん、でもそれがクリエーションの方の想像力にも
そう
こう、ね、
う
ん、結局は、
う
ん、
クリエイトしていくためにはどうしても想像しないといけない、
うん、それが演劇から学ぶという、はい、ピラッツさんはね、そうすると学生時代、20代の頃から演劇の世界に入り込んで、もうですから20年以上の付き合いに、
そうですね、
もう四半世紀になろうかというような付き合いになろうかと思いますが、はいはい、そこまで虜にする演劇の面白さっていうのは何なんですかね。
演劇自体はまあみんなでワイワイやってるとこが面白い、
うんうんうん、
もうそれ以外ないですね。劇団で海外公演とか旅公演とか行って、
うん、
もうそんな集団この世の中にあんまないじゃないですか。ものすごく合理的になってものすごくこう役割分担とかもはっきりしてきちゃってるのに、うんうん、その二十歳ぐらいの子たちと、
うんうん、
まあ、僕は40代半ばで、まあ、うちの劇団60代の俳優もいますから一緒になってなんか金にもならないようなことをワイワイやるっていうね、
うん、
でもそれ趣味じゃなくて本気でやってるっていう、
うんうんうんうん、
まあその集団の面白さでしょ
う、ね、そういう集団で自分がやってるんだという感覚が、うんうんうん、うーん、今後演劇を通して世に通っていきたいこと、まあ今日いっぱいいろんなお話いただきましたけど、うん、
自分が作る演劇、その作品、うん、芸術家として作る作品とですね、はい、それから演劇教育っていうのはまあ基本的には分けて考えているので、
うんうんうん、
僕の作品自体は、まあ、海外でも上演していただいたり、まあ、もし運が良ければ歴史にも残ると思いますね。でそういうもの、そういうこう広い活動の中のある部分が教育に役立つと思っているので、
うんうんうん、
でたまたま今日本では時代の転換点にあってコミュニケーションってものが非常に求められていて、演劇っていうのは歴史的に見てもそれをこう担ってきた存在なので、まあ僕のような人間でも大阪大学みたいな、まあ、お堅い大学に呼ばれて教育に携わったりしてると、これはたまたまだと思ってるんですね。だからそこはきちんと分けてですね、本業はやっぱり演劇を作ることですから、
うんうんうん、
そっちの世界を一番大事にしたいと思ってるんですね、
うんうんうんうん、
で作ることの中からまた教育に還元されることもあると思って、
うん、じゃあ基本はその作り続けて、
そうですね、
で見ていただく、うん、
だから学生たちにもね、まあいろいろ教えるし、
うんうん、
役に立ちそうなことも言うけれども本当に大事なことは、これ演劇人という芸術家と非常にわがままな人間に、まあ医学部とか理学部とか工学部の大学院生なわけですよ。僕の授業を取らなかったら一生こんな変な人とは付き合うことはないです。だから半年間ちょっと付き合ってみるといいよってこと。そうすると物の見方 の変わるとは思わないし、そんなもんで変わってもらっちゃ困るんだけど、
うんうん
うん、新しい物の見方を少し提供できるかもしれない、うん、と思ってますね。
明らかに今までとは違う異物がそこに混入される
そうですね。それは大事だと思ってますね、うん、
なるほど。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
印象に残るっていうか、この間たまたま講演会やってたら、うん、中学校時代の先生が聞きに来てて、すごい国語教育について僕喋ってたんですけどその中学時代の国語の先生が来てて後で学園にも来てくれたんです
けど、
すごい恥ずかしい、
うん、まさに大田子に教えられる状態だけど、うんうん、
でもやっぱりものすごく嬉しかったですね。
う
ん、やっぱりそういうなんていうかな、だから僕も、まあ、教育にも縁あって携わってますから、 まあ、そういった学生が育ってくれればいいなと思ってます。
将来的に平田さんが講義を聞きに行くような生徒が育ってくれること、
ね、
はい、なるほど、はい、ラジオ番学問のすすめ、本日は劇作家演出家の平田織座さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、劇作家演出家の平田織座さんをお迎えしてお送りしました。いや、平田さんね、本当に演劇を通して掴むことのできるコミュニケーション力の話、本当に、いや、これは実践的ですね。しかもね、大人になってからでも十分気づきが与えられるということで、これはすぐにでも実践できるもの多々ありです。またこの本をじっくり読んで自分に還元したいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。